皆さんご機嫌いかがですか。30代の2人がお届けするポッドキャスト週末作戦会議室、お相手は私佐藤と
ババでございます。
よろしくお願いします。
この番組はですね、映画や漫画などの娯楽からスポーツやさまざまなイベントまで、こんなんやってみたけどどうですかというのを提案する番組でございます。
はい、ありがとうございます。はい、もう2月も終わりですね。
いや、ほんまね、
はい、一生懸命やっても2月ももう終わりですよ。どうですか、もう3月がやってきて。
はい、
ね、もうすぐ新入社員とかね、はい、そういうのが入ってくるじゃないですか。
そうね、
うん、恐ろしいですね。25年入社っていうことは。
でも新入社員とかとさ、あの関わりとかあんの？
だから入りますよ。
ああ、
新社員入ってきますから。
なんか指導係とかしたりするの？
俺はもうあんま指導してんの。もう指導する時期は超えたな。
ああ、そうよ、そうだよね、そうだよね、そうそうそう、
もう、うん、そうやな、うん、まあ、俺なんかプロジェクトベースで入るから、うん、だから PMO とかやったら、うんうん、なんか新入社員とか入ってきたら、じゃあ君これやってみたいな。
あ、じゃあもう新入社員からしたらもうあれやな、先輩の上司みたいな。
神
佐藤さんみたいな。そうそうそう、はい、お前怖そうやな、なんか、うん、
いや俺結構フランクやから。
フランクな、
楽しいみたいな。楽しいっつっていつも。
ほんまに、
ほんまほんま、楽しいっつって、
うん、なんて言ってた今。
楽しいっつって。
何て言ってか分かんない。
だ
だ、お前、新入社員困惑するの、それ。
だだ、
どっちだ、いいんか悪いんか、どっち
だ。
大丈夫って言ってんの、それ。
いや、楽しいって
言って。楽しいって言ってんの。
だだ、
怖いで、それ。
いやいや、冗談やんけど。
先輩、何言ってか分かんないですけど、うん、大丈夫ですかね。
だらないみたいな。だらない、だらない。楽しい。そうなん、そんな。
はい、そうね。
まあまあまあまあね。まあ、だから仕事をさ、会社でやろうと思うとさ、やっぱ人間関係とかそういうのも苦しいわけじゃないですか。やっぱ生きづらいなって思うこともあるわけですよ、ね、なんか俺の苦しみはもう分かってくれないかなみたいな、この会社はみたいな。周りの人ってなんか、まあ俺がやっぱ子供もいて育てていかなあかんけどリモートじゃダメって言うんだなみたいな、働き方をちょっと厳しくするんだなみたいな、
うん、
やっぱ理解ある職場で働きたいなみたいな、そんな職場はないかなみたいな、
うん、そうやな、
まあ、そんな理想的な職場が小さいんだけれども理想的な職場はないかな、周りの人がみんなあの多様っていうことを分かっててみたいな職場ないかなみたいなことを思いながら生きてる。
え、お前ちょっと俺が今から喋る話知ってるの？
え、何の話？
確かに教職紹介する作品のタイトル言ったけど、うん、見た？
いや、俺は何でも映画は一通り、
一通り見ている。
うん、いや、ちなみに夜明けのすべて、あ、夜明けのすべて言っちゃったけど、うんうんうん、は見てないんです。
うん、
見てないんですが、うん、僕はまあ基本的な解説は読むんです。
あ、そういうこと。
解説じゃないな。まず。概要、
はいはいはいはい、あ、こんなやつなんだって
見て、
はいはいって言って見るか見ないか、
見るか見ないかもしれない。で、僕は夜明けのすべてはまあいいかなっていう、スキップした。
なるほど、
あ、まあそういう話ねっていう、
うんうんうんうん、
ただ三宅翔監督は、うん、まあ僕の界隈では結構人気のある監督だから、やっぱ、あ、じゃあ三宅翔作品だったらちょっと知っとかないとなっていう情報はちゃんと入れてる。
なるほどね。じゃあちょっと惹かれたけど、うん、まあ見るには至らなかったという。
この作品は僕はいいかなって思っちゃって、はいはいはい、なんかその結末がまあまあそっちかなっていう感じになって、
うん、あ、そっちというのはちなみに、
うん、まあなんか、うん、多様な中でなんとか生きていくよみたいな。なんかささやかに支え合って生きていくよみたいな。
はいはいはい、はい、なるほど、
うん、はい、辛いんだけど、うん、まあでもまあささやかに生きていくよみたいな。
なるほどなるほどなるほど、
まあそのメッセージはわかるかなみたいな、
うんうんうんうん、
よくあるやつかなみたいな、まあ、
映画見なくてもいいかなみたいなね、
うん、そうそうそうそう、
はいはいはい、
分
かりました。じゃあ今日はですね、はい、あの夜明けのすべての話をさせていただいて、
はい、
佐藤さんの想像通りかどうかというのをですね、
確かめよう、
はい、ちょっとぜひ検証してというところで、はい、今日はですね、夜明けのすべての話をさせていただければと思っております。
はい、はい、ということで、はい、週末作戦会議室スタートです。はい、はい、ということで、はい、会議を始めていきましょう。
はい、今日はあの夜明けのすべての話をさせていただくんですが、はい、まあ、ちょっと年末年始ですね、私まあいろいろちょっと時間もあったのでいろんな作品を見てたんですけど、
はいはい、
まあネットフリックス、アマゾンプライムで見てたんですけど、まあ、ちょっと前に言った通り、最近全然見てもですね、まあ、心を動かされる作品がないと。
うん、なんと。
はい。
心がもう腐っちゃったから。
パーフェクトデイズの
衝撃。腐ってやがる。
そんなことないよ、うん、でもちょっとパーフェクトデイズの衝撃は強すぎたのかもしれないが、なんか見ても見てもこれなんかあんま喋りたいなって思うのがあんまなくてですね、
うん、
はい、でそういう中で唯一一個だけ視聴後にちょっと心に引っかかるものをですね、うん、残してくれる作品がありまして、それが今日紹介する夜明けのすべてです。
なるほど、
はい、でちょっとまず概要から説明させていただくと、うん、まあ、今言ってくれたように、ちょっと夜明けのすべては原作小説があります。
なるほど、
はい、でこれで、ね、瀬古舞子さんという方が2020年に出版された作品でございまして、まあ、それが原作小説になって、まあ、去年の2月かな、2024年2月に映画公開されたと。はい、でさっき言ってくれた通り監督が三宅翔さん、40歳ぐらいの方ですね。で、主演がですね、ま、松村北斗さんという方と、はい、上白石萌音さんというところで、ちょっと暗めのテーマではあるんですが、まあ、作品の評価が高かったためかですね、ここは興行収入 1.8 億円ぐらいの達成というところでございます。はい、で SPS からいければと思いますが、 SPS はですね、3.5 でございます。
おお、まあまあ、
はい、まあまあ、はい、
はい、
でなんかまあ、すごく物語が大きく展開するわけじゃないと。だからなんかちょっとなんだろう、割と淡々としてるからめちゃくちゃおもろいぜとかみたいな感じじゃないんですけど、なんかね引っかかりを残してくれる何かはこの作品にあると。
なるほどね、
はい、でテーマとしてあるのは、まあ言ってくれたやつなんですけど、社会的弱者というのはどう生きるべきかみたいなものがテーマがあって、はい、そこに対する一つの答え
を、答え出してくれるのね、
仮説ベースで提示しているのがある。
はいはい
はい、でこの作品ではなので、まあ、今主演俳優の方の2人いるんだけど、まあ、両方とも生きづらさを感じていると。まず松村北斗さんはパニック障害みたいなのことを持っているし、上白石萌音さんの方は、まあ、重度の PMS を抱えていると、はい、そんな彼らがこの社会でどうすれば幸せに生きられるんだろうかみたいなことがテーマとなっているっていうのがこの作品でございます。で僕がもうこの作品を見るにあたって絶対にこれだけは嫌だって思ったのが、うん、こいつら恋愛してそれを解決手段にするのはマジでやめてくれって思ってた。で、じゃだってさ、ジャニーズでしょって思ってたんですよ、松村北斗さんって。でその方が出ててなんかこうさ、キラキラ主演じゃないですか。なんかこうなんていうの、恋愛作品になって、うん、恋愛によって生きづらさを乗り越えていくんだろうって思って、はいはい、ちょっと嫌だなって思ったんだけど、そうじゃなかった、
はいはい
はい、っていうのが良かったですというところと、ただ一方で、なんかちょっとね、まあ、さっきのオープニングにもあったけど、ちょっと共同体の可能性をですね、信じすぎているというところが、ちょっとややあるなと思ってて、はいはい、ちょっとこれは現実に耐えられる処方箋じゃないんじゃないかって、
なるほどね。
思ったっていうのが、ね、まあ、はいはい、サマリでございます。というのが、はい、はいはい。まあ、それ大体分かったな、これでな。っていうところで。
なるほどね。
はい。
うん、
はい、じゃあちょっと、具体的なあらすじの話をできればと思いますと。で物語の主人公はどっちかというと上白石萌音さんの方なんですけど、まあ、藤沢美沙という女性でおすと、うん、で彼女は重度の PMS を抱えてて、まあ、月に一度のいわゆる生理ですねになる前の時期にめちゃくちゃイライラしやすくなりますと。なるほど、はい、でそのせいで22歳の時に、まあ、新卒で入った会社で、まあ、すごいその上司とか同僚に八つ当たりをしてしまって人間関係を築けずですね、すぐ退職すると、もうガチ切れしてしまうわけですね。ちょっと気になることがあった。で、なので辞めてしまって、まあ、そこから今5年後のなんですけど、5年後今、栗田科学という、まあ、地方都市にあるすごい小さな零細企業で働いていると。で、栗田科学というのは、まあ、地域密着型のすごい小さな企業で、なんかね、プラネタリウムとか顕微鏡のキットを作っている会社で、まあ、10名ぐらいしか社員がいなくて、まあ、決して、まあ、順風満帆な経営とは言えないが、みたいな。でただ従業員同士の仲はすごい良くて、まあ、その藤沢さんが抱えているような PMS の症状にも一応職場の中で理解があると。だからなんとか社会人としてやっていくことが できてるみたいな、まあ、そんな感じの生活をしていますと。でそんな中で松村北斗さん演じるですね、山添という男性がその栗田科学に入社していきますと。いや山添はまあ大手コンサル会社出身のですね超優秀な人ですと。ただパニック障害を発症したためにそうコンサル会社で仕事ができなくなってしまって、まあ、栗田科学に転職してくると。でただ山添は上昇志向が強くてこう仕事にやりがいを求めるタイプなんですけど、まあ、やっぱパニック障害なんで、まあ、電車に乗ったりとか、まあ、クライアント先に行くことができなくなってみたいな感じです。でただなので、まあ、栗田科学の仕事にはなかなかやりがいを感じられないんですね。はい。でなんとかパニック障害を克服して元の会社にいかに戻ろうしながら、うん、まあ、その自分の思い通りに動かない体に絶望しているみたいな、そんな感じです。なので PPMS を抱える 藤沢さんとそのパニック障害の山添さんっていうのが、まあ、同じ職場になったことをきっかけに、まあ、お互いが抱えている弱みっていうのを徐々に理解するようになって、まあ、ちょっとお互い助け合って生きていくと、はい、でそこにまあ恋愛的な関係ではないんだけど、ただ仲間とか同志として、まあ、相互に助け合う関係みたいなことが描かれていくみたいなのが、まあ、この作品の、まあ、おおよそのあらすじということになります。
はいはいはい、
はい、あの予想通りでしたでしょうか。
いやいや、まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあそうだろうなという感じやな。だから、はい、まあまあ後で出てくるかなと思うんですけど、うん、もう馬場さんが最初に言ってくれたところも結構キーだなと思ったんですけど、うん、いやそんないい人ばっかりのなんか理想的なユートピアみたいなコミュニティはなかろうって思っちゃうよなって思うよな、はいはいはい、申し訳ないけど夢だなって思ってしまう、
はいはいはい、
ね、
なるほど、なるほど、はい、あのその批判はですね極めてそうだなって、はい、思っておるという、はい、でまあまあまあそんな感じの話なんですけど、ちょっとじゃあちょっと視点を変えてですね、
はいはい、
ちょっと作品の紹介と話になる前に、佐藤さんとかってさパニックとかになったことある？
ある、
ある。
えパニックってそのパニック障害的な本当の障害という意味での、
まあまあ非抗議の意味でなんかこう自分を自分が制御できないっていう感じ。
えそれはさめっちゃ怒った時にさ、
うん、あそうそうそうそ う, そう
とかはあるよ、
あ、はいはい、はい、あもうなんかあのちょっと過呼吸気味になってしまってなんかちょっと、
いや過呼吸はないな、
怒りを抑えろっていう自分もいながら、
いやそんなんない、
理性、
あそれはプチンってなんだろう、殴りかかってたとかそれは
もう若かりし頃、でもなんかあるんでしょ、その自分をコントロールできなくなる時もある。
いやそうそうは、それはないよ、それ怒った、
はいはいはい、僕なんかそれに近いの2回ぐらいあって、あ、まあ、はいはい、怒りじゃないんだけど1回ね車で高速道路運転してる時にパニックになったの
よ、はいはい、
めちゃくちゃ怖かった、うん、マジで怖かった、もう俺あれ以来ね高速道路乗れない、
うん、あほうなん、
あ高速道路で、まあ、乗れないよ、うん、であ
の一人で運転して、
いや二人、あの奥さんが特にいたんだけど、うん、あの雨の日に高速道路乗っててトンネルあるやんか、そこ走ってる時に急になんか俺道路のこの真ん中走れてるんだろうか、
うん、
で急に不安になってきた、
はあはあはあ、
で急に過呼吸みたいになってきて、うん、あやばいやばいやばいと思って、もう
路肩止めたん、
いやだって高速やから路肩も止められへんし、
あ、まあ、ちょっと
スピードも
止められへん、逃げるスペースあるやん一応
脇に、もうそんな余裕なかった全然、もうだから、はぁーとか言いながら、もう、あ、わかった、あれは。もう本当ね、逃げられへん、逃げられへん、まして。っていう感じの時もあったのが1回目。
うん、
2回目が、なんかコロナの注射打った時、あれ、ちょっと金属注射やんか。うん、いやいや、その時に、いやいや、ちょっとパニックっぽくなって、うん、っていうのがあって、ちょっと、まあ、それそこまでじゃなかったけど、なんか動悸が激しくなって、なんか、ちょっと過呼吸になりそうだった。
あでも一個そう言われて思い出した、
うん、
俺もあった、
うんうん、
ど
うな
の、MRI 撮った時に、
うん、
なんか怖くなって、
あ、うん、そうそうそうそうそうやつ、うん、
あれあれ、
うんうん、
MRI って確かにパニックになったらボタン押せるようになる、う
ん、
う
ん、
緊急で止めるやつ、うん、でそこまではいかんかったんだけど、うん、MRI 撮ってる時にこの狭い中でゴンゴンゴンゴンゴンっていうのが、
うんうん、
めっちゃ怖くなってでなりかけたかな、
はいはいはい、
あれは覚えてる、うん、あれめっちゃ怖かった
の。そうだからちょっとさ、なんていうの、あの結構紙一重だなって思うの
よ、そうそう、ね、
日常とそこのパニックって、
はいはい、
誰でもそのさ、
はいはいはい、
体の言うことを聞かなくなって、はいはい、理性では大丈夫 FRI だって思ってるけど、うん、なんかコントロール権が体のコントロール権が奪われてしまう感じっていうのはあるよなと思って、なんか そういうなんかいつどこでそういうのになっても おかしくないなっていうのは、はいはい、すげえ思うんだね、
はいはい、
でそのこの作品が描いてるのはそういう体を思い通りにコントロールできなくなるっていうなんか弱点みたいなのがあって、それが抱えるがゆえになんかこう自己実現が奪われてしまうわけじゃん、はいはい、マックスまで行くとさ電車乗れなくなるかもしれないじゃない、でそこは割と今の自分と紙一重だなってちょっと思うようになって、
はいはいはいはい、
でそういう人がどう幸せに生きられるのかみたいなことがテーマだなと思ってて、でみたいな話で多分ねどこかで僕その高速道路のやつとリンクして、
はいはい、あ
これ自分と女子からしたら
地続
きな話かもしれないって思って、はいはい、なんか、ね、心にもやって残ってるのよこの作品が、はいはいはい、でそうした時にじゃあ果たして自分がそうなってしまった場合、まあ電車乗れないから自転車でしか生活できないから生活圏がもう狭まりますと、でそういった場合に例えばもう僕もコンサル会社いるけどコンサル会社行けないかもしれないしみたいな、なった時にどうしようかみたいなっていう、なんかそうした時にどう生きるのかみたいなことが一応この作品では描かれて、はい、
なるほど、
はい、でこの作品が提示している処方箋を一言で言うと、あのですね、美味しいものを食べ、周囲の人たちと支え合い、仕事などの活動を通じて半径数メートルの誰かに貢献しながらすましく生きようというのが処方箋であるというところになっていると。はい、
そうやな、それがまだ、はい、それってさ、当たり前やんってなっちゃうよな。いやそれは別に、まあね、その病とかね、体の何か、を抱えてる人が、だけじゃなくて、普段人間がよく生きるためには、そうだよねっていう。
まあまあね、まあね、
そうなっちゃうよな。
そうなんだよ。で一応なんかこうなんていうの、山添さんはコンサル会社出身で、やっぱ上昇志向が強いし、はいはい、なんかこう社会を通じて、あ、仕事を通じて世界を変えるんだみたいな、はいはい、そういうその自己実現の物語に生きているのね。はい、でそとかなんか SNS とかの承認欲求の物語とか、まあ、恋愛とかを通じて誰かと共依存的な関係を構築するんだみたいな、うん、そういういろんなものよくある物語があるじゃない。そういうまあ若者はさ、割とそういうところに求めがちじゃないですか。はいはい、でそういうなんかいわゆる若者に対して。なんかそうじゃないものを一応この作品は提供していると。はいはいはい、それに対して処方箋として、まあ、個々人が自立してバラバラに生きつつも、まあ、必要な時に共同体内でですね、相互に支え合い、公園貢献し合って生きようみたいな、っていうなんかそのいわゆるカリフォルニアンイデオロギー的なもの、その自己実現を社会、なんか社会を変えるんだみたいな話に対して、いやそうじゃないのもあるよっていう、なんかヒーリング的なものを提示するのが、
はいはいはい、
まあ、この作品だなみたいな感じとしておそらく位置づけるのかなみたいなことを 見ながら思
って。なるほどね、はい、でもさ、それもなんかふと思ったんやけど、うん、それすっごい冷たい言い方をすると、うん、もうあなたは自己実現を社会の実現と結びつけることはできないから諦めなさいって優しく言ってるわけよね。
そういうことよ、そういうこと。
うん、あなたの自己実現はもう体の関係上無理ですから、うん、もうあの小さな世界でコミュニティで、うんうん、あの小さな自己実現で満足しなさいよっていうのを言ってるわけよね。
そういうことですね。
だからそれがね、
はい、
どうですか。
いや、あのですね、これは、はい、そうだなって思う。はい、ね、あそこのだからここの作品で提示してるのはちょっとなんかなんていうの、解決策におそらくならないだろうし、
そうだ、有名なファンタジーな、
ファンタジー、そう、共同体ファンタジーみたいな感じなんだよね。でおそらくそれは嘘だと思うのだが、だから何でかなんかちょっと嫌だなってこの先見ながら嫌悪感は感じるんだけど、同時に自分にもそのなんかまあなんていうの、パニック障害的なものが訪れる可能性は、
はい、
もう、
はい、
紙一重だなって思ってて。はいはい、でそうなった時にどうしようもないじゃん、その社会的、もう本当だってコントロール権がない、体にコントロール権ないから、うん、なんかもう諦めざるを得ない状況ってあると思うのよ。
うんうんうん、
でそうなった時に、まあ、絶望せずに それでもなんかオルタナティブというか代替案を探そうとした時に、まあ、こういうのがその救いになるのかみたいな感じ。だからそれこそ例えば我々がさ70歳ぐらいになってさ、もうなんかさ社会を変えるとかじゃないじゃんみたいな、となった時はなんかこういうのもあるのかな、
なるほどね、
うん、みたいなことを思いながら見てた。
でもそれさ、俺もし一つ、うん、あの誠意があるとすれば、
うん、
俺どう描かれたか知りたいんやけど、
うんうんうん、
いやお前は自己実現を社会実現と結びつけることはできんみたいな、
うん、
突きつけがあるかどうか、もう諦めいいんだ、まあ、それはもう無理だ、でもこういう選択肢はあるっていうふうに言ってくれる方がなんか俺はフェアな感じがしてて、いやもうあなたはもうそこはもう多分無理ですと、自己実現をと社会実現を結びつけることがどうしても多分難しいと思いますみたいな、今のように、ただし生きるんだったらこういうオプションはあるけどどうですかっていうようなメッセージは、俺がそっちが誠実だと思うんだけど、なんかこっそりあのこういう生き方もあるよみたいな、こういう生き方もあるんじゃなくて、あなたこれがいいんじゃないみたいな、こっそり言われるとなんかこっそり奪われてるような感じが
そうね
して、俺それがなんかすごく不誠実なような
気も、はいはいはい、あのね、一応描かれ方としては山添さん、まあコンサル会社に戻りたい山添さんが 焦ってるんだけど、まあ、自分で何かこうプラネタリウムみたいなのを作って、まあ、いわゆる地域の人たち向けにやって
貢献して、
そう、なるほどね、でなんかみんな喜んでくれて、はい、そこにもやりがいというか、はいはい、喜びを感じて、まあ、こういう生き方もあるかなみたいな感じになっていくっていう。
なるほどね、
うん、
言ってるけど俺にも答えがないから、まあ、難しいなと思うけど、でも今の作品の中で あの馬場さんの話を聞いて、うん、作品の問いとしてやっぱさこっちの方が大事じゃないかなと思うのは、お前ら境界のそっち側にいるけど、この境界線はすごくすぐ踏み込められるぞっていう作品の方が俺は好きやな。
ああそうね、もうだから他人じゃない、他人のことないのだ
ってい
うの
がいい。そうそう、お前そっち側にいる気になってるけどすぐこっち側やぞっていう作品の方が指してくれるしいいかなみたいな。
そうそうそうそう、
なんか実際コミュニティの夢も物語や本当夢物語だなって思っちゃう、うんうん、まあもちろんその作品があることで救われる人もいると思うけど、うんうん、夢ないよって、うん、それはない、そんな世界はないよって思っちゃうよな、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうね、
うん、夢には厳しいよ俺は、
うん、まあそうね、まあどっちかっていうとかそうだね、その紙一重だなって思ったのが確かに自分の中でこう、
いやそっちの問いの方がもうす問いというか、うんうん、すごい大事やなと僕は思ったな、
そういえばみたいな、
そうそう、自分もそこにあるんだなみたいなのを感じさせる方がね、うんうん、って思ったかな。
そうね、うんうん、っていうね、
だからいや、まあ話を聞いてるだけで見たらちょっと違う感想を抱く、まあもちろんね、あの映画として絶対うまく三宅さんやし、うん、うまくできてると思うし、うん、まあ
全然こう地続きだなっていうリアリティを感じ、あ確かにこうなったら俺どうしようっていう感じ、
うん、だからこうなったらどうしよう、うん、まあそうな、そうやな、こうなったらどうしようっていうのもさ俺が上であるみたいなさ、
うん、
価値転換や言うたらね、
あ、まあね、
まあまあまあ、うん、こっちに行っちゃったらどうしようっていうのが、うん、まあ回想無意識の回想とかある、まあね、うん、そういうのをさちょっと炙り出す作品とかの方がさなんかいいなって思っちゃう。
なるほどね、お前上だと思ってんだ、
お前上だと思ってるっしょみたいな、いやいや違いますよみたいな、
あそれパーフェクトデイズやんそれ、
あそうか
違うから
そうか、いやいやかなと思って、うん、うん、まあその答えはないんやけどな、なんかうん、であと、うん、そうね、だからこういう作品はちょっと難しいです僕 に、まあね、僕にとっては、
はい、うん、まあそうね、うん、まあいろいろあるからね、
いろいろあるから、
そう、そうちょっといろんな角度からね、いろんなこう、
いやいや社会テーマを扱うのは絶対に必要なんやけど、そうな、それは小さいコミュニティ共同幻想ですね
そうだねそうだね、はい、そこにおそらく会はないけど、ね、まあでも
わかりました、うん、いやでもあの貴重なお話ありがとうございますいや非常にこういう話は大事だと思いますね、いや多分ああいうの作品のレビューを見てもおそらく、うん、なんか生きづらさをなんか解消してくれたとか、うんうん、多分そういうレビューが多いっていうから、うん、すごい ドライに
めちゃくちゃ多い、
うん、ドライにもうちょっとまあまあその何あなたはそういう立場じゃないからドライに言えるんでしょって言ったら、うん、まあそうなんやけど、うん、もっとドライに分析をしてほしいなって、
あ作品のね、
作品のテーマという意味ではね、うんうんうん、作品としていいっていうのは多分いいと思うよ、多分、うん、一時の癒しにはなるんけど、うん、でもそれその作品が伝えてるメッセージって本当にそうなのかな、
う
ん、みたいな、
そうだね、
うん、そうそうそう、まあそんなことをちょっと聞きながら思いましたね、そういうのをね感じながらちょっと映画を見るとより映画を楽しめる
まあそうね、はい、あちょっとあの性格悪いって言われそうだけど、はい、
そうね、はい、ありがとうございます
というところで今日はですね、はい、映画夜明けのすべてという映画をご紹介させていただきました。
わかりました、わかりましたじゃないはい、ありがとうございます、
はい。
週末作戦会議室でお便りを待ちしております。
お便りはポッドキャストのメモ欄に記載されたリンクよりアクセスいただき、週末作戦会議室ホームページメールフォームよりお願いします。
また、X もやっています。週末作戦会議室ぜひ検索ください。
お便りは X のダイレクトメッセージにいただいても結構でございます。
はい、ありがとうございます、はい、ということでね、今日は夜明けのすべての話をしてまいりましたが、 2月はですね映像作品ばっかりです
いません本当に
行きましたけども、はいはい、次はもう漫画ばっかり3月はもう漫画ばっかり
漫画好きにする
漫画好きです僕はもう漫画しかやらない漫画だけはもう必死のパッチで読んでる
マジ俺さハンターハンターのさ続きすら読んでないからね漫画、
うん、ハンターハンターもじゃあ読もう
読む、うんうん、そう、あの、初めて
やいやだからあれですよあの僕のヒロアカデミーももう終わってますし、はい、完結記念やったらいい呪術廻戦完結記念やったらどうですか
呪術廻戦かああそうやな確かに
勝って、
うん、長いよねちょっとね
いやいや呪術廻戦まだ短い方でしょ
まあね
もう 今時の関数
からヒロアカとかも俺途中まで結構読んだけどさ
ヒロアカは42巻まであるかな
あドラゴンボールみたいなもんでしょあれ42巻
もそうだね、
うん、いや結構まあ時間よ投資は、
うん、
ってなってしまうのよねだから10巻ぐらいで終わるやつがいいな
じゃあ次回はは
い次回は
10巻で終わる漫画10巻以内で終わる漫画を
お
ちょっと、
はい
紹介したいなと思います、
ね、なるほど、はい
はい、
もう心当たりがあられる
いやもうね僕これを紹介したくてたまらないんですよ
お
もう、まあ、10巻どころか6巻で終わります
おちょうどいいじゃないですか、
はい、ちょうどいいでしょう、
はい、
僕もこの漫画大好きなんで、はい、ちょっと紹介したいなと思ってますけどだからちょっとね、馬場さんも選んでおいてほしい。
あ、分かりました。
はい、
じゃあ次回予告しと
く。あ、次回予告しましょうか。
しまし
ょう。次回はちょっとタイトル言いません。
言わない。うん、
言いませんけど、僕ちょっとこの漫画が気に入ってしまいました。
なるほど。
気に入ってしまいました。
なんでちょっとあれやね。あの何だっけ。小玉清さん
っ
え違かったっけ
違うけど、まあいいや。
やれたっ
け博多華丸。大吉さんの真似をちょっとしました。はいまあ僕の好きな漫画ね言ったじゃないですか、うん、いくつか馬場さんとの話では、
うん、
その一つにね、瀬戸内海という漫画がございましたね、
うん、あったあった
瀬戸内海、
うん、
僕の好きな要素が結構詰まってる漫画ちょっと来週紹介したいなと思ってるんですよ
ほいほいほい
瀬戸内海に類して
あなるほど
つまり、まずギャグ漫画でございます
ほうほう
ほとんど、まあだいぶ、いろんな登場人物も出るんですけど、うん、ほとんど2人で喋ってる漫画。まあ、瀬戸内海ほど2人で喋ってるわけではないけど、漫画でございます。ギャグと見せかけて、シリアスになっていきます。
なるほど。
そして、2個前くらいで言ったかな、僕は霧島部活やめるってようが好きなんですけど、あとダイヤモンドの鉱材はここでは紹介してないかX つぶやいたかな
ちらっと言ってたよダイヤモンドの鉱材の
鉱材もう好きなんですけど、うん、神的な要は神様みたいな存在がいることによって戸惑う人間みたいな、
うん、
そういうのが僕大好物ですこういった要素を兼ね備えた漫画を紹介させていただきます
わかりました
はい
はい
なのでしかもそれが6巻で完結しますので
最高じゃないですか、
はいはい、ちょっと今一番おすすめ漫画です
お
すすめ度は 4.5 です
低めいいねわかりましたじゃあちょっと来週そのタイトルをですね
来週その漫画を、
はい、楽しみにしていただいて
したいと思いますんでねはい、はい、ということでございましたい、というわけでお送りしましたポッドキャスト週末作戦会議室本日はこの日程を開き
お開き
お相手は私佐藤と
ババでございました
また聞いてくださいさよなら